ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは就労継続支援 B 型事業所リハスワーク瀬戸のセンター長伊藤隆二さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、リハスワーク瀬戸というと、もう本当に東生病院さんのね、
そうですね、東生病院さんの真ん前 の、 あの薬局さんの並びにあります、はい、
だから元薬局さんですよね。
そうですね、はい、元薬局さんです、
はいはい、実は昨年ですかね、あの開所前にあのこの母体の株式会社ラシクスの田中社長が出演してくださいまして、はいはい、その時は開所前だったんですが、
そうですね、はい、
伊藤さんが入ったのはじゃあいつ頃ですか。
私は10月から、今年の10月から、はいはい、入った感じになります。
はい、今年の10月、
今年の、はい、
はい、じゃあもう入りたて。
そうですね、まだ本当に業務に慣れていくのが本当にいっぱいいっぱいな感じでやらせてもらってます。
でも、まあ、このリハスワーク瀬戸自体が、昨年12月ですかね。12月から、はい、だからまあもうほぼほぼオープンスタッフみたいな
そうですね、
ね、イメージですよね。
はい、
はい、じゃあまずリハスワーク瀬戸をちょっとご紹介いただきたいんですが、
はい、
はい、どんなところですか。まず B 型の事業所なんですけど、
はい、
まあ、この就労体系っていうのがね、ちょっとよくわからない、まあ、何度もこの番組では説明しているんですけど、B 型って何ですかってよく聞かれますけど、
B 型なんですか、
はい、
まあ、一言で言うと、まあ、何らかの障害のお持ちの方が、はい、まあ、働く場所っていうところが一番シンプルに言うと、はい、そんな感じかなと思うんですけれども、
はい、で A 型だとこう、まあ、最低賃金がありまして、うん、最低時給がね、一緒でこう時給制なんですけど、
はい、
B 型はまたちょっと違うんですよね。
そうですね、A 型さんだと雇用契約を結ぶ感じになるので、はい、まあ、何時間来なきゃいけないよっていうのがあるんですけれども、基本的には B 型はそのご自身の業者さんのペースに合わせて働くっていうことが可能になっております。
はい、で、まあ、工賃をこう割って、給料になるということですよね。
工賃の、はい、そうなります、はい、
ということは、工賃がないといけないので、うんうん、どんなお仕事を今リハスワーク瀬戸さんではしてるんですか。
はい、うちではですね、DVD のケースをクリーニング、
はい、
こうシールを貼ってもらったりとか、まあ、シールを剥がしたりっていうところの作業だったりとか、はい、あとは工事現場で、
はい、
使うカーテンをミシンで縫ってもらったりっていうのをしてます。
はい、
あとはですね、まあ、あの瀬戸の事業家さんたちとちょっとコラボレーションさせてもらってて、はい、瀬戸森プロジェクトっていう、
はい、
まあ、瀬戸の木を、まあ、再利用していくっていうようなプロジェクトにちょっと、一緒にやらせてもらっていて、その瀬戸の木を使って、ヒノキのチップを、
はい、
こう香り袋、その中に入れて香り袋を作ったりとか、あとはまあその今やってるのはその木で作品を作ってもらうっていうところで、はい、スウェーデントーチ、はい、キャンプの時に使う火を灯すようなやつを作ってもらったり、あとは一輪挿しだったり、
はい、
そういうものを今作ってもらったりしております。
じゃあちょっと木に力を入れて。
そうですね、今はそういう感じになりますね。
しかも瀬戸の。
そうですね、瀬戸のっていうところが特徴です。
じゃあいくつか仕事があるので、はい、まあ、ここに通う利用者さんにこの人にはこれが向いているかなみたいな感じで。
そうですね、まあ、何らかやはり障害をお持ちになるので、まあ、そこら辺はどういうことができるかっていうところを、うん、まあ、スタッフの方でしっかり評価というか、見させてもらって、あとは、まあ、ご利用者さんのこういうことがやりたいっていうご希望があれば、うん、もちろんそれに沿う形で、はい、提案させていただいて、選んでもらうっていう形になっております。
はい、利用者さん の、 まあ、定員があると思うんですけど、はい、何人ぐらいなんですか。
は
い、
ちょ定員は20人になっております。
はい、まだ余裕。
まだ、はい、余裕ありますので、はい、
そうですよね、お休みする方もいたりして、 やはり男性が多いんですかね。
うちの事業所はだいたい半々ぐらいで見えるかなっていうところですね。
年代も
そうですね、50代、平均すると50代ぐらいで、一番上の方で75歳ぐらいの方も働いて見えます。
じゃあ下はもうってことですね。
下の方はそうですね、20代の方も見えますので、はい。
なるほど。で、スタッフさんも充実してる。
そうですね、常勤のスタッフが3名おりまして、あとはパートさんが1名と、はい、あとドライバーさんがいます。
じゃあもう、でも伊藤さん、入ったばかりとはいえセンター長ですもんね。
そうですね、
はい、はい、まあ、そういった資格もあってっていう感じですね。はい、じゃあもう慣れていい感じの笑いが今
いや本当に毎日いっぱいいっぱいで
実は前職が、作業療法士なんですよね。
はい、
はい、で、ということはお勤めどこかでお勤めだった。
はい、医療法人興和会の浅井病院と瀬戸緑の町病院で、はい、まあ、大体16年ぐらい勤務させていただいておりました。
だからいわゆるリハビリの先生ですよ ね、
はい、
で作業の方なので、はい、歩いたりとかっていうよりもこう手作業っていうか。
そうですね、
はい、
なかなか作業療法士が皆さん分かりにくいみたいなんですけど、まあ、その作業療法の作業っていうのは本当に人がこう生きていく上での、まあ、全てのこう生活行為を指すっていうふうには言われてるので、本当にもう生きていく全てのことを対象にしていくような感じにはなります。はい、
で作業療法よく OT さんっていう言い方をしてますけど、子どもだったり高齢者だったりいろいろだと思うんですけど、主にどういう感じだったんですか。
私はその回復期リハビリテーション病院というところと、まあ、訪問リハビリテーションの方を主に勤務してましたので、まあ、その脳卒中になられてしまった方が、まあ、自宅に復帰できるようにというところと、あと、まあ、訪問リハビリでは、まあ、介護保険のサービスですので、高齢者の方というのをまあ対象に、リハビリの方させてもらってました。
はい、実は田中社長も、理学療法士の PT さんの方の、
ね、
理学療法士さんということですので、ちょっとつながりが
そうですね、はい、
ありますよね。はい、じゃあ、まあ、ご勤務されていたんだけども、このリハスワーク瀬戸さんに入ることになったっていうのはなんか出会いが。
そうですね、共通の知人の方に紹介していただいたんですけど、もう私自身がちょっとその病院の中でリハビリをするにあたって、なかなかその特に回復期リハ病棟では、その30代40代で若くして脳卒中になられる方がいて、その皆さん復職をしたいっていうふうにおっしゃられるんですけど、なかなかその病院の中でのリハビリっていうのだと十分に支援ができなくて悩んでたのと、あとはまあその先にその方々を支援していくような環境っていうのがやっぱりあまりなくて、で、まあ、その中で、まあ、自分がそこをやりたいなっていうふうに思ってるところで、ちょうどご紹介、田中社長のご紹介いただいてっていうような流れにはなります。
はい、転職っていうのはすごく大きな決断ですよね。
はい、そうですね、
嫌だったわけでもないってことですよね。
そうですね、
病院自体がね。はいはい、だからすごくこうどうなるかっていうのは、
そうですね、いや本当に作業療法士として働いていくっていう風であれば、もうずっと興和会にいようかなっていう風には思ってたぐらいで、でただでもどうしてもそこの就労っていうところがやりたいなっていうのがあって、ちょっと作業療法士としてではないんですけど、まあ、作業療法士の視点を生かしてやれるんじゃないかなっていうところで。
あ、そうなんですね。はい、それで、まあ、転職で家族の同意も得て、
そうですね、一応最初妻には少し反対されましたが、
奥さんもでも同じようなお仕事。
そうですね、もともと介護福祉士を持っていて、ケアマネージャーだったりとか、あとはまあショートステイのそういう管理者っていうのをやっておりました。
はい、じゃあまあ、最終的には理解がある。
そうですね、はい、そこは理解してもらって、はい、まあ、やるからには頑張りなさいと、はい、言われました。
はい、今はじゃあまだ覚えることももちろんあるんでしょうけど、楽しく。
そうですね、はい、もう毎日すごく本当にやりたいことをやらせてもらってるので、うん、充実して、はい、過ごさせてもらってます。
やはり障害という分野も全くこう素人ではないということでしたもんね。
そうですね、はい、
うん、やってみてどうですか。
やってみて、そうですね、まあ私のまだ力不足もあってで、なかなか思うようにっていうところが進んでいかなかったりもする反面、ちょっとずつやっぱり、売り上げにしても変わってってるっていうところもあるので、まあ今後少しずつ進めていけるといいのかなっていうところで、まだまだやりたいこともいろいろあったりはするので、はい、
なるほどね。でも、はい、逆に言うとこうやりたいことを形にさせてくれる会社というか。
そうですね、はい、
いいですね。もともとでも、まあ、作業療法士になったっていうのは何かきっかけって何ですか。
私自身がずっとスポーツを、まあ、やってて、そのサッカーだったりとか、はい、ここはラグビーをやってたんですけど、まあ、そこでやっぱり怪我してしまってリハビリをするきっかけっていうのがあって、で、まあ、その時は本当に理学療法士とか作業療法士の方にリハビリをしてもらったわけではなかったんですけど、で、まあ、そのリハビリっていうところで調べていく中で、まあ、理学療法士と作業療法士見つけて、であとはまあもともと結構おばあちゃん子だったので、
はい、
っていうのと、あとは絵画教室に行ったりとか、はい、そういう本当に作業をするっていうことが好きだったので、はい、理学ではなくてその作業療法士っていうのをまあ選んだっていうようなことになりますかね。
でもここの、らしくさんは、リハビリテーションもありますもんね。
そうですね、通所介護の方と、あとはまあ訪問看護の方からリハビリはやってますね。はい、
そちらに行くっていうことはなかなかないんですか。
とりあえずは田中社長からは、リハソワークの方をしっかりやってもらって、まあ、今後ひょっとするとそっちも少しっていうのはあるかもしれないですけど、とりあえずはまずここをしっかりやってくださいっていうふうに社長から言われております。
そう、今ラグビーっていう話があったんですけど、はい、ラグビーを高校時代はやられていて、はい、で今も瀬戸市の、
はい、そうですね、
お住まいは、
はい、お住まいは一応今は終わりやすいなんですけれども、はい、生まれは瀬戸で、ずっと瀬戸で育ってきました。
終わり朝日もね、産休エリアですからね。はい、で大学院で認知症予防の研究を。
そうですね、はい、
はい、これもでもまあ役に立っているというか。
そうですね、その研究の結果からも、うん、その働くっていうこととか、うん、社会とこうやっぱりつながるっていうことが認知症予防にすごく影響するよっていう結果にやっぱりなったものですから、
うん、
まあ、なかなかそのうまくそのリハソワークに来れる方が対象になるかはちょっとまだわからないんですけれども、本当に働いてここに通ってっていうところが認知症予防にはつながるかなとは思ってるので、うん、すごく役に立ってるというか、は
い、だからいろんな経験が今生きているっていうことですよね。
はい、
はい、じゃあリハスワーク瀬戸のこう1日というか、
はい、
はい、教えていただきたいんですが、駅からとても近いんですが、はい、送迎はあるんですか。
はい、一応まあ、基本的にはその週3回以上利用する方っていう風にまあちょっとさせてもらってるんですけれども、はい、瀬戸、尾張、朝日、長久手と、はい、まあ、ご自宅まで送迎させていただいております。
はい、はい、で、朝じゃあだいたい送迎はまあ場所によって違うんですけども、はい、何時ぐらい。
そうですね、まあ、一番遠い方ですと9時、それでもでも9時10分ぐらいにお迎えに上がってで、はい、まあ、順々に皆さん、はい、 お迎えに行って、
じゃあ大体10時ぐらいから、
そうですね、10時少し前には事業所に皆さん到着されるような感じになります、
は
い
は
い、
じゃあみんなが到着したら、まずは
あの皆さんあのホワイトボードにですね、その日やるような作業を割り振ってあるので、はい、うん、はい、それを確認してもらって、基本的には皆さんで準備をしていただく、はい、その日の作業の、
はい、
で10時から一応朝礼を始めて、
はい、
ラジオ体操をしてですね、
ラジオ体操
して、はい、ラジオ体操をしっかりして、はい、まあ、10時5分ぐらいからあの作業を開始してもらっております。
はい、はい、で、まあ、お昼ぐらいまでお仕事をして、
そうですね、はい、
でお昼はお弁当、
お昼は一応あのご希望の方は一食一応180円という
安いですね、
価格でですね、はい、あの準備させていただいております。
じゃ あの持ってきた人はまあ持ってきてもいいし、ね、はい、っていうことですね。
お弁当作られてる方も見えますね、
は
い、
でお昼の提供があり、まあ、一食180円であり、はい、で、お昼を食べて、まあ、お昼休憩を兼ねてお昼を食べて、はい、午後からまた作業、
そうですね、はい、
はい、で、何時ぐらいですかね、出るのが。
大体2時半過ぎぐらいまで作業していただいて、で、その後お片付けをして、あとはまあその最後修理をしてっていうところなので、はい、大体3時、15時ぐらいに送迎が開始になるかなっていうところですね。
なるほど。で、たまにはじゃあ別のちょっとお楽しみとか、そういうこともあるんですか？
たまにはお楽しみに、その作業以外にってことですか、その辺もちょっとあの利用者さんからお話はあったりとかして、やっていこうっていう話にはなってて、まあ、例えばクリスマスの時はちょっとみんなで少し料理を作ってとか、あとはまあすごくそのお菓子作りが好きな方がいて、ちょっとその事業所内でおやつを作ってもらったりっていうのもやったりはしてます。
あ、いいですね。なのであのさっきお話をしたんですけど、リハビリテーションがねあるので、はい、あのそういった連携とか、あと訪問看護も
やってますもんね。訪問看護もありますので、まあ、
そういったこう連携というかそういったこともできますよね。はい、そうですね、
お昼ご飯本当に食べられるので、うん、その利用者さんが途中一回調子を崩して入院されてしまって戻ってきた時とかに、その実際に言語聴覚士の ST さんに来ていただいて、その食事の状況とか飲み込みがどうかっていうところをチェックしてもらったりとかっていうのもしたりはしてますし、あとはまあ急変があった時とかにその看護師さんにちょっと状況を聞いてとかっていうやり取りもしたりはしてますね。
はい、いいですね。あと、まあ、就労系、まあ、B 型ですので、うん、はい、なんですけども、作業療法士さんっていう観点から
う、ね、はい、
こう皆さんが内職ってお仕事をする時にこういう手の使い方した方がいいよとか、こう持ってった方がいいよとか、そんなアドバイスもできますよね。
そうですね、あの特にうちの事業所では本当にあの肩麻痺の拘束の影響で肩、はい、片手が動かないっていう方とかが見えるので、その片手でその仕事の作業内容をどういうふうにやったらいいかとかっていうのの環境とか作業のやり方っていうのを指導させてもらったりしてますね。
本当こういうのって工夫次第で、
そうですね、
違いますよね、
はい、ただでもその利用者さんの方がその自分の体との付き合いが長いので、あの僕の指導よりもあの自分で上手にやられてる方もいたりとかで、あらら参考にしますみたいなこともあります。
センターちゃんを参考にしているという感じですね。はい、であとあのさっきこう地元のっていうね木材の話が出たんですけど、はい、いろいろとこうつながっている事業者さん、はい、事業家さんもいらっしゃるんですよね。
そうですね、
はい、
あのマスキチさんだったりとか、はい、あとは渡り工房さんだったりっていうの、本当にすごくよくしていただいて、はい、やらせていただいております。
この例えばマスキチさんだと、はい、ゲストハウスなんですけど、そうですね、はい、どんな風につながりっていうと、
一応そのマスキチさんの、泊まるところの中にそのヒノキのチップの香り袋を置かせていただく予定で、
はい、
あとはそのお土産用にっていうところで、はい、まだこちらはちょっと今企画段階というか今調整中なんですけれども、っていう形で、やらせてもらってます、はい、
あでもいい香りしますよね。
そうですね、はい、
はい、渡り工房さんも ね、
ポポさん本当にあの木の作品を、はい、はい、っていうところで、まあ、ご指導もいただきながら、はい、やらせてもらってます。
じゃあ、まあ、あの仕事がいろいろなので、まあ、その利用者さんにとってもこれがいいとか選べるっていう感じですね。
そうですね。はい。利用者さんの本当に強みというか、強みだったりとか、あとは本当に興味のあることとか、っていうところを、まあ、しっかりお話ししながら、作業を提供させてもらって、本当に楽しく、本当に生きがいを持って仕事をしていただければいいかなと思っているので、まあ、今後も少しずつ増やしていけたらいいかなっていうふうには思っております。
はい。まあ、なんか地域とつながるっていうことも大事ですもんね。はいはい。そしてあの先日行かせていただいたんですけど、はい、結構バリアフリーというか、
そうですね、
車椅子でも大丈夫な感じですよね。
はいはい、車椅子で来られてる方もいますし、車自体も車椅子のまま乗れるようなタイプの車両を準備しておりますので、もう安心して来ていただけるといいかなと、はい、思っております。
じゃ障害者でも皆さんいろいろな、
そうですね、はい、
身体もいらっしゃれば、
そうですね、はい、身体の方、はい、本当に半数ぐらいは身体の方、で、あとはまあ精神の方だったりとか、はい、まあ、知的の方とかは見えますけど、はい
はいはい、そうなんですよ。で、まあ、エリアとしてはこの3級エリア、瀬戸市、尾張、朝日、長久手市、 OK ということで、はい、まあ、18歳以上の方なら
そうですね、はい、
っていうことですね。じゃあもうこの仕事はまだね、リハスワーク瀬戸さんに入って間もないということですけど、よかったなって感じですか？
そうですね、はい、やってみて本当にチャレンジしてみようと思って本当に良かったなと思ってます。はい。
で、そしてそう、趣味はご長男とのクワガタ飼育っていう風にいただいた、ね、はい、自己紹介の文にあったんですけど、
そうなんです。
はい、
奥さんからはゴキブリと何が違うのってあ、でも本当にメスのクワガタはちょっと、後ろから見るとゴキブリに見えなくもないかなとは確かに思うんですけど、
結構育てるの難しくないですか？
温度管理が、ま、国内のは大丈夫なんですけど、海外のクワガタとかになってくると、はい、温度管理をしっかりしないとやっぱり死んじゃうことが、
ヘラクレス、
そうですね、ヘラクレスとかは本当に温度管理が、特にこの冬場とかは、うちもヒーターをちょっと入れて、ポチロールのケースに入れて、
クワガタ用に、はい、そうなんです、ヒーターを、
はい、でも本当にすごいブリーダーさんとかは、その部屋ごとエアコンを入れてっていう風にやってみるんですけど、うちはそんな許可が出ないので、ほっとぼそっと、はい、やらせてもらってます。
でも頑張って育てて、増えるとなると増えるんですよね。
増えるとなるとどんどん増えていっちゃいますね。なので、はい、どんどん。
うちの息子が小さい頃はなんか頑張って買ったけど、なかなか難しかったですけどね。
そうですね。でも本当に子供とのその関係性が本当にそのクワガタっていうのを通して、なんか同じ趣味を持ってやれるっていうところで、本当に親子の絆が深まるんじゃないかなっていうところで、本当に僕はクワガタ、特にそのお父さん、
はい、
多分昔ちっちゃい頃にはやったと思うんですけど、またやっていただくと本当に親子関係も良好になるんじゃないかななんて思ってます。
すごい、そんな感じで講演もできちゃいますね。
そうですね。
お子さんまだちっちゃいと思うんですけど、お父さんの仕事についてなんか理解とかされてるんですか？
今の仕事の方があんまり分かってないかもしれないですけど、やっぱ病院にいた時は、分かってる感じでした、ある程度。はい。
なんかでもなかなかこう福祉というか、特に障害となると、お子さんがね、こう小さいうちからなんとなく接していたりするといいのかなっていう理解度がこ
う、そうですね、
違うのかなって気がするので、はいはい、ね、え、なんかそういう、こう、はい、現場を見せたりとか、
そうですね、今後、ね、連れて来れたらいいのかななんて思ったりは、
ね、そのうち、はい、お祭りとかあったりしたら、
はいはい、ね、マルシェとかそういうところとかでも、連れて来れるといいなっていう風に思ってます。
そうですね。はい。これからじゃあなんかこんな風にしていきたいとか、こんなことをやっていきたいってリハスワーク瀬戸さんありますか、センター長として？
そうですね、 とりあえず、まあ、今来てる方の支援というのは、うん、もうより充実していきたいなというところと、はい、あとはまあそのさっきもちょっと言ってたんですけど、その瀬戸の、なるべくその瀬戸とのつながりっていうのを、うん、強くしていきたいなっていうのはあるので、まあ、あのぜひこの瀬戸のお仕事っていうのをやっぱりどんどん増やしていきたいなっていうところ、であとはその若くてその脳卒中になられた方とかの、その B 型で終わらずに次の A 型だったりとか、その一般企業っていうところに進んでいけれるようなその支援をより充実していきたいなっていうところがありまして、まだまだそこら辺のうちの事業所を卒業して次のところに行くっていうところまでしっかりまだ十分にはできてないので、そこをより強化していきたいなっていうふうに私としては思ってます。
なかなかどうしてもあの B で止まっちゃうって多いですもんね。そうですね。
なかなかそのやっぱり何時間通わなきゃいけないとか、あとはそのうち送迎してるんですけど、やっぱり自分で行かなきゃいけないっていうところもあるので、であとはあのパソコンっていうのがやっぱできないとっていうところも多いので、そのうちの中でもそのパソコンのそういう業務だったりとか練習っていうのもちょっとずつ入れて、ちょっとうちの特色を出していけたらいいかなっていうふうに思ったりしてます。
そうですね、はい、コーチンもあのこれからももっとアップできるような。
そうですね、まあ、長く通われてたりとか、あとはまあその作業やっていく中でもこうリーダーシップを発揮されてる方とか、まあ、すごく作業がスムーズに生産性も高くてやれてるっていう方とかには少しずつ時給も上げていけれるような、そういうような仕組みもあの一応準備はしてるので、そこも今後やれていけたらいいかなっていうふうには思ってます、はい、
じゃあだから均等というよりも、もう出来高みたいな。
そうですね、やっぱりしっかりやってくださる方にはやっぱりそれ相当のやっぱり評価をさせてもらってっていうふうにしていく必要はあるかなと思うの で、
いいですね、楽しいですかこの仕事
本当に楽しいですね、はい、
はい。じゃあもしあのどうですか今、じゃあ、利用者さんもまだ枠があって、はい、あの例えば働きたいとか、はいはい、そういう方たちっていうのは、はい、枠はあるんですか。
はい、枠はまだ空いておりますので、
はいはい、
ぜひあの無料で体験も随時行っておりますので、
はい、
ぜひあのお電話いただければ、はい、あの私伊藤のが対応しますので。
わかりました。だから、B 型なのでもう直接あのこちらにご連絡いただいて、
そうですね、
見学っていうのも
一度、そうですね、連絡いただいて、で、まあ、その方の今のその状況によってどういう手続きをしていかなきゃいけないのかっていうのが多分違ってくるとは思うので、まあ、一度本当に事業所に覗きに来ていただけるところからで全然いいかなと思うので、そこで一緒にどうするかを検討して、はい、うん、進めていければいいかなと思ってます。
これあの例えば手帳はないんだけどもっていう方でも大丈夫な場合が、
そうですね、
あるんですよね。
診断書だったりとか、その医師の意見書っていうところで利用できる場合もあったりはするので、はい、そこら辺も一度ご相談いただけるとっていうふうには思ってます。
そうですね、はい、まずはじゃあご相談いただいて、ね、
はい、
あのアドバイスをしますよということですよね、はいはい、あと働きたいという方も
そうですね、
ぜひぜひ、
はい、
はい、じゃあお電話は、こちらでいいですかね。
はい、
はい、0561-567988、
はい、
0561-567988、リハスワーク瀬戸、こちらまでお問い合わせをいただいて、はい、ファックスは0561-567689、7989ですね、はい、ファックスが0561-567989、567989、西大岩家町にありますので、まあ、本当に都政病院の
そうですね、
すぐ近く、はい、ということですよね、
はい、
踏切の近くですね。
踏切の、はい、そうですね、はい、薬局さん並びで言えば踏切から一番遠いかもしれない
、はい、そう、薬局さんが並んでたので、ね、
そうですね、はい、3軒並んでるので、はい、
そうなんですよ。ぜひ、リハスワーク瀬戸ということでホームページもね、
はい、
ありますので こちらも、
はい、あの株式会社ラシクスの方で、はい、ありますの で、は
い、検索をしていただいてホームページもご覧いただきたいと思います。じゃあこの先のなんか夢とか、まあ、言い足りないこともあったかと思うのでぜひ心置きなく、
ね、はいはい、個人的にはですね、先ほど出たクワガタ、
はい、
大クワガタが、その元昔は上皇寺で、大クワガタが取れたんですね、ただ今もう絶滅の大クワガタ自体が絶滅危惧種になってて、まあ、我が家にで上皇寺さんの大クワガタっているんですけど、まあ、それをさっきも言ってたように その親子でのそういうやっぱりツールにの一つにもなるとは思うので、そのリハスワークで育てて、広げていけて、そうすると、まあ、その親子でのそういうツールにもなるし、あとはまあやっぱり子供さん絶対クワガタ好きだと思うので、うちの事業所に来てる人とのこういう関わり、地域との関わりっていう面でもこうプラスに、いろんなところがプラスになるのかななんて勝手に思ってて、ただですね、スタッフが女性が多くてですね、クワガタどうかなっていう、触りたくないわって言われたらどうしようかなっていう、
なんか私の知ってる前出ていただいたアペロヒューレさんっていう天白の方 の、はいはいはい、あの事業所で、はい、もうそういうことが得意だよっていう利用者さんがいっぱいいて、
なるほどなるほど、
はい、でもなかなか大変みたいですね、温度管理とかね、
そうですね、そうですね、確かに、
でもいいですね、
はい、
夢は広がる、
夢の一つであ
るんですけど、ぜひぜひね、また今後ともよろしくお願いいたします、
はい、
あと良かったですか、
はい、大丈夫です、ありがとうございます、
はい、ぜひ田中社長にもよろしくお伝えください、はい、ありがとうございました。ともみとともに、今日のゲストは就労継続支援 B 型事業所リハスワーク瀬戸のセンター長伊藤隆二さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ともみとともに、
ともみとともに、この番組は障害のある方の生活を支援、特定非営利活動法人ユーム、子どもたちの笑顔と成長を近くで見守る企業主導型マーブル保育園、そして手作りにこだわる名古屋市守山区のセミセルフうどん店麺屋八国丸を運営、有限会社谷畑、以上の提供でお送りしました。ともみとともにでした。